こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今週はお天気も良くて、入園式、入学式、などのね、こう姿をよく見かける1週間だったんじゃないかなと思います。我が家は去年、1年前に下の娘の入園と、上の息子の、入学が重なって、なんだか慌ただしい、時期ではあったんですが、子供のこう成長フェーズによって、私たちこう親自身の、なんですかね、フェーズも変わったなっていう、こう思いがありますよね。ああ小学生の親になったかみたいなね。息子をね見てると、小学生になってもあもうこれも心配で、あもうこんな感じみたいに思っちゃうんですけど、まあこう裏を返せばね、自分自身、親を何年やっても、初めての状況って結局子供と一緒ですよね。なんかもうわからないし手探りでこう進んでいくっていうのは、大人も子供も変わらないななんて、ちょっと今年は、少しこう行事的に余裕があるっていうところもあって、なんかそういうのをぼんやりね思っていました。新しくね、こう入園入学を迎えたお子様をねお持ちの親御さんは、本当にこの4月に入って1週間2週間、気持ち的にも体力的にも、大変な時期を過ごしかなと思うんですが、これ全然慰めでも何でもないんですけど、1年経ったら1年経ったでまた全然違うことをこうもやもやっと思ったり、思い悩んだりしてたりするものなので、その時期にはその時期のいろんな感情がね生まれてくるかと思いますが、なんかそれすらね貴重だななんて、思っています。なのでこう心配もねたくさんあると思うんですけれども、この進級というこう貴重なねタイミングを、ぜひ、大切にね過ごしていただけたらいいんじゃないかななんて、勝手ながら思っております。あと本題に入る前にもう一つ、ちょっと雑談なんですが、昨日の武藤の一人会、映画の話をたっぷりしてくれていたんですけど、面白いからね本当夢中で聞いているんですが、30分すごい一人で話し倒すの、なんかすごいなって改めてね思ったんですよね。もうだいぶねお互いそれぞれ一人会収録してますが、私ね30分話したのないんじゃないかな。本当にねつくづく自分のこう端的な話し方がねちょっとこのポッドキャストやってね3年目に入っているのに、本当なんか反省しますよね。こう始まる前からですけれども、もちろん今日もね30分なんて20分もね話せないんじゃないかな。伝えたいことがあってもそんなに長く話せないんですよね。これなんかすいません、私のちょっとしたお悩み相談みたいになってるんですけど、そうなんかもうちょっとね面白おかしくお話しできるようにしたいなと前々からは思ってるんですが、なかなかねそれが私にインストールされないので、なんかもうちょっとねこうなんだろうな、ちゃんと考えた方がいいなって思いますよね。なんかこういうダラダラね喋ることはできるんですけど、あんまりねなんかこう身のない話をダラダラお話ししても聞いてくださってる方にちょっと失礼だなとか思ってしまって、まあでもこう聞いてて時間があっという間というこう飽きさせないような、伝え方、お話の仕方で、まあ、いつかまあ30分くらいねお話できる日があればいいななんてちょっとぼんやり今日収録するにあたって私の、思いのうちをお話しさせていただいてから今日のテーマに入らせていただこうと思います。今日はですね、先日私が 骨格診断を受けてきまして、それがねすっごい面白かったんですよ。受けられたことある方もいらっしゃると思うんですが、私普段パーソナルカラーの、まあ、カラーの方を、仕事の一つとしてやっているので、こう提供する側ではあるんですが、なんか久しぶりにこう受ける側を体験して、なんかめちゃめちゃ面白くて、皆さん受けられたことはありますか？このポッドキャストを聞いてこうパーソナルカラーをね受けたいんですってご連絡くださった方、結構いらっしゃって、本当にありがたい限りなんですが、結構ねやっぱりこう今診断っていうものって人気が高いですよね。ちなみにこれってなんか最近の流行りかと思いきや、パーソナルカラー自体はもともとアメリカで発祥して、1980年代の半ばには日本に来ていたらしいんですよ。で、骨格診断も、最近ねよく耳にすること多いと思うんですが、これも実は30年近く日本でねある診断の一つだったそうなんです。でちなみに、パーソナルカラーは春夏秋冬の4タイプで、どれが自分に合うパーソナルカラーなのかっていうところで、なおかつ今イエベブルベとかねよく聞くと思うんですけれども、その分類もねその診断で分かってきます。で私が今回受けた骨格診断っていうのは、ストレート、ウェーブ、ナチュラルの3つのタイプで分かれているんですが、その方の骨格とか肉付き、体のどこにボリュームがあるのかっていうので、タイプがね分かれてくるんですよね。でちなみにね私はナチュラル、ドナチュラルと言われました。骨っぽいのが特徴っていうのかな、すごい雑な伝え方になっちゃうんですけど、よくこうフレーム型と言われるみたいなんですが、全体的に骨っぽくてこう四角いフォルムの、人が、ここのナチュラルに当てはまるタイプの方らしいです。こういった、診断がねここ最近すごくこう人気が高いのは、一つコロナがきっかけだったと言われていて、ある一定期間こう外に出る機会がなかった時期から、外に出て人に会う機会が増えたタイミングで、改めてこう自分に似合うものとか、おしゃれを楽しみたいっていうそこの需要に対して、この自分に似合う色、自分に似合う洋服っていうものが分かるこの診断っていうのが需要がね一気に上がったと言われています。あとねこれは個人的見解なんですが、もちろんそういったファッションとかおしゃれを楽しみたいっていう気持ちは大いにあると思うんですけれども、なんか最近の特に若い方の傾向で、無駄をなくしたいっていう思いが結構強いなって私自身は感じていて、無駄っていうのは、買い物の無駄ですね。自分に似合うものを買いたくないとか、洋服を考える時間、お化粧を考える時間を、ミニマムにしたい。もう自分に似合ってるものが分かっていれば迷うことがないから、そこに対してこう自分をもっと知っておきたいっていう思いがね結構あるなって感じています。もうまさにこう今の時代のタイパコスパ重視のこう捉え方ですよね。無駄をなくしたいからこそ自分に似合うもの、自分に間違いないものを知識として知っておきたいっていうところがあるので、私もパーソナルカラーでこうお話しするとき結構そこもねお伝えする一つなんですが、今回自分自身が受けてすごく感じたものとしては、やっぱりこう自己理解が深まるので自信につながるんですよね。40年も生きてきたら、なんとなく自分に似合わないもの、似合うものって感覚的に、ある程度きっと皆さん感じてらっしゃる部分あると思うんですけど、そこに対してこうプロが、見てくれて、こうだからこうなんだよっていう根拠をもとにこう結果をね伝えてくれることで、こう自分がなんとなく思っていたことに対してすごくこう腹落ちするんですよね。それがやっぱりそうだったんだなとか、なんかこれ着るといつもなんかしっくりこないんだよなっ って思ってたことが、あ、だからそうなんだなっていうこの納得感を持ってるので、なんとなく着ていた洋服に対してこう自信を持って着こなせるような感覚になるんですよ。急にね、別にワードローブ全部変えるわけでもないので、今までと同じ洋服を着ていても、私の骨格にはこれが似合うんですっていう、こう腹落ち感で着ているので、今までと格好が洋服が変わっているわけでもないんですが、なんか違う感覚って、やっぱりこう内面的な自分の中に生まれた自信だと思うんですよね。なので今回、まあ、こういう診断を受ける側の立場になって感じたこととして、やっぱりこう若い子がやるものっていうイメージをまだ持たれてる方も多いと思うんですけど、まあ、そういう子たちは本当におしゃれを楽しみたいとか、個性を出したいとか、まあ、さっきお話ししたようにこう無駄をなくしたいとか、そういった思いがあると思うんですが、なんか私たちアラフォーもうなんかおしゃれとかそんな最前線別にいいしとか、でもだからこそ自分に似合うものなんとなく知ってるけど、そこに対してそんなに今熱量ないみたいな、我々アラフォーのこの層こそ、なんかこういう診断をやってみることで、新しいチャレンジっていうよりかは、今までのやってきたことに対してよりこう自己理解が深まって、自信がプラスオンされる、このここになんかすごく意味があるなって、今回ね感じました。春になると結構パーソナルカラー診断の需要もね、増えるんですよね。やっぱり皆さんなんかおしゃれをしたいとか、春メイクを楽しみたいとかっていう気持ちになるのかななんて思ってるんですけど、骨格診断もこれからこうちょっとね薄着になってくるからこそ、こう自分の体型に合う洋服ってなんだろうって、このタイミングでねこう知るのもすごくいいんじゃないかななんて思ってます。もちろんね、こういう診断で受け取れるものの一つって、こう知識だったり情報だったりっていうものが多いと思うんですが、こう何よりもこの診断してもらってこう自己理解が深まったことによるこう自信っていうものが、私たちにはすごく大事なんじゃないかなと改めて今回感じましたので、今日はちょっとそういったお話をさせていただきました。伝えたいことをたっぷり伝えたはずなのにね、やっぱりね15分満たないんですよね。ちょっとね、やはりこう端的で淡白になってしまいがちなんですけれども、この思いが伝わっていれば嬉しいなと思います。パーソナルカラー診断のご予約もお待ちしておりますので、ぜひ、メイクをおしゃれを楽しみたいとか、そういった買い物の無駄をなくしたいとか、いろんな思いがあっていいと思うんですが、何よりこう自分にね自信をつけたいと思っている方、パーソナルカラーを一つこう方法の一つとしてね選んでいただけたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。